さんこんにちは、なでしこカナダのともこです。先日ですね、ヤフージャパンを見てたら、結構面白いタイトルが目に入って、でどんなタイトルかっていうと、日本人はなぜ席を譲らないとツイートしたら、レディーファーストって意味不明と猛反発されたっていうニュースでした。で、まあ要約して話すと、まあいろいろその電車で日本に帰って電車に乗ると全然席が譲ってもらえないのに、外国だといつも譲ってもらえるっていう、そういう思いで書いたツイートが、今日ニューヨークの混んだ地下鉄で席を譲ってくれようとした若者がいて、その時思った。東京に2週間ちょっといた間、毎日電車に乗ったけど一度も席を譲ってくれようとする男性、私にであれ近くに立っている人であれに合わなかったな、そうツイートしたらしいんですよね。そしたら結構ものすごい勢いで反発、1、2日でね1000以上のライクと多くの個別メッセージが届いたって書いてあるんで、まあ、結構ですよね。で、まあなるほどと思って、まあね、ちょっとニューヨークに比べれば、まあ、バンクーバーねなんて狭いもんなんでまあ一極端にまとめてしまうのは良くないかもしれないんですけど、まあでも基本的にはやっぱり大都市っていろんな移民が入ってくるんで、まあいろんなやっぱり文化がそれぞれ混じり合ってますから、やっぱりこうアメリカとかカナダとかって、私個人的な意見ですけど、やっぱりこう田舎に行った方がね、みんな人がね優しくて親切でフレンドリーな気はしますね。まあね、多分それは日本でも、まあ、一緒かなと思いますけど、でそのね、まあいろんな反響があった中で、まあなるほどなと思ったのが、その一つの反論としては、そのレディーファーストは理解しがたいというものなんですよね。そうで、まあ結局その男女平等って言われてる今なんだから、別にレディーファーストは必要ないだろうと、そういうことで、でまあ実際にね、その世界経済フォーラムの男女平等ランキングっていうのがあるらしいんですけど、2018年はなんと149カ国中、日本はなんと110位で、 G7 で最下位だそうですね。なんでまあなるほどねと私も思いましたね。そうで、私がね一個ね、ちょっとそのベリーファースト別になくていいって、まあまあいいと思うんですけど、確かにその男女平等なんだからねっていう、ただ私が個人的に一個その不思議だなと思うのが、この日本に比べて欧米の方がすごくこう男女平等って言われてるし、実際多分そのランキングで見ても多分日本より全然上だと思うんですよね。だからその、まあ、男女平等がもっと世間にその浸透してる国においても、やっぱりまあレディーファーストっていう文化は結構浸透してるわけですよね。でそれに逆に日本って、私が多分その自分が日本を出た理由の一つとして、やっぱりその女性はすごく女性らしく、こうか弱く細くこう頼ってみたいな、こうね、そのそういう風潮ってまだあるじゃないですか。例えばなんかこうパンツよりもスカートを履いて、ね、あのハンカチはなんかこう持って、例えばね膝の上にこう、ね、汚れてもいいよ、こうなんていうの、スカートが汚れないようにこうハンカチを置いておきましょうとか、なんていうんですかね、その笑い方一つとってもこうギャラギャラ笑わずにこうウフフってね口を押さえて笑うとか、そういうその女性らしさを求められるのってすごい日本ってあると思うんですよね。でやっぱりそういう女の人の方がモテるし、だからこう背が高くてっていうよりはやっぱり背がちっちゃくて、こうなんか守ってあげたくなるようなね、こう小動物系な女の子ってやっぱり人気じゃないですか。まあ、それはただ単に私が結構背が高くて、まあ、そういうタイプじゃないからね。でそれもあって、まあ日本出たっていうのも多分、まあ、一理あるんですけど、だからそのね、そういう女性らしさをすごく求めるんであれば、むしろなんかね、そういう時こそレディーファーストって、やっぱ女性がね、そうやってか弱く守ってあげたいものなんであれば、やっぱりこう女性らしさを求めるんであればね、やっぱりもうちょっとレディーファーストっていう概念がねあってしかるべきなんじゃないかなっていうのは私個人的な、まあ、意見ですね。まあ合ってる間違ってるとかそういう問題じゃないんでですけど、でもまあ私は個人的に、そういう意味ではカナダの方が女性は、生きやすいかなと 思います、うん、であともう一つその指摘が出てたのがね、オリンピック、そうそう東京でもあるじゃないですか。でそういう時にこれは多分誰でも感じると思うんですけど、やっぱドアとエレベーターのルールを持っててあげる、次の人のために後ろから人が来てるんであれば自分もこうドアを持っててあげたりとかね、押さえててあげて、その人がわざわざまたもう一回ドアを開けなくてもいいように、あんまりだからこっちに住んでて自分が例えば通る時に自分の目の前でドアがパタンって閉まるとかってあんまないですよね。やっぱ後ろ前、自分の前を歩いてる人が後ろを見て誰かが来てるようであればちゃんとドア押さえててねくれるじゃないですか。だから日本とかね行くとたまになんかボンって目の前でこう閉まっておうみたいな時がねやっぱありますよね。うん、そうだからまあエレベーターはね、あとそうそうエレベーターもこの欧米ではエレベーターを降りる時もマナーのある男性はやっぱ先にね女性に譲るっていうのはありますよね。でも逆に日本だと女性がこうボタンを開けるボタンを押しておいてあげて先にこうね男性を行かせてあげるのがむしろ女性としてそれはポイントが高いみたいなね、こう気遣いのできる女性をアピールするみたいなのはありますよね。うん、だからただ私がね一つこの男とか女とか全然関係なくてこの間あーってふっとその自分のいい気づきになったのが仲良くしてるねこのお友達たちがいるんですけど、まあ、こっちの人でねカナダの人で、うん、でやっぱりね4歳の女の子でもちゃんとドアをね私のために開けて待っててくれるんですよね。でまあその私だからっていうわけじゃなくて誰に対しても、うん、他の人が来てるんであればやっぱずっとちゃんと持っててくれるんです、うん、だからやっぱそれはその親がきちんと男の子であろうが女の子であろうがドアを開けた時にはね必ず次の人に開けて待っててあげてねっていう話をしてるんですよ。でその時にだから私も、まあ、自分が行けないんですけどねやっぱり子供と一緒にいる時ってどうしても私がドアを開けるからあんまりその子供に意識してちゃんと後ろを見てこうドアを開けて、ま、後ろから人が来るのであればドアを開けててあげなさいっていうことを私がその娘たちにあんまり今まできちんとこう指導してこなかったなと思って。でもやっぱりねこっちで生まれ育ってどんどん大きくなっていくわけなんでその男のね女の子に限らずやっぱりそういうマナーも改めてきちんと教えていかなきゃいけないなって、うん、ついこの間ね思いました、うん、だからまあでもやっぱり言われてもねすぐできるもんじゃないからやっぱり小さいうちからコンスタントに教えていかなきゃいけないことですよね、うん、だからまあね、レディーファーストはまあ理解しがたいと言われてしまえばそれまでなんですけど、なかなか、ただまあこっちに住んでるとやっぱり優しくされることは正直私も日本よりは多いかなと思います、ね、一回ね昔何年も前ですけどまだ上の子がちっちゃかった時に一回羽田から帰ったんで新幹線乗ったんですよね、子連れで。でまあ当然まだベビーカーもいるような年齢だったんでアンブレラのねちっちゃい、まあ、ちっちゃめなベビーカーでしたけどこう子供はいるしベビーカーも畳まなきゃいけないしそうでベビーカーをねしかもこう置いとくとこがなかったんですよ。であもうしょうがないなと思ってこの上のね頭上のラックに置こうとしたんですけどやっぱね日本みたいなあんな超コンパクトなベビーカーじゃないんでよっしょよっしょってやってたんですよ。でたまたま私の席に座ってるのは男の人だったんですけどまあね、なんかこう舌打ちまではされなかったですけどちょっとなんかこうあうざいなみたいな目で見られて、まあ、もちろんねこう誰かが助けてくれることもなく一人で自分でベビーカーをこう上にねよいしょよいしょと上げて、まあ、終わったんですけど、なんかでもやっぱちょっと肩身が狭いなっていう思いは、私もねしたことはあります。それ以外はそんなにね結構私名古屋出身なんですけどちょっと訛りでね分かる人もいるかもしれないですけど、まあ、そんなにね地下鉄とか乗っててすごく嫌な思いをしたとかっていうことはまあそれ以外はそんなにねないですけどでもやっぱり全体的に子連れに対してとか、まあ、女性に対して優しいのは、私もまあ正直まあ、日本とねこのバンクーバーを比べるのであれば私もやっぱりバンクーバーに一票かなと思います。まあ、皆さんそれぞれね違った考え方があると思うんで、まあ、これはあくまで私一人の意見ですけどね。 ということで、今日はレディーファーストのお話でした。ではまた来週。さようなら。